JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りします。本日はその1回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方に登場していただき、その歩んだ道についてお話を伺っています。日本盲人社会福祉施設協議会理事長で日本盲人職能開発センター所長の松井慎二郎さんにお話を伺います。今日はその第一回です。松井さんは大正3年12月山梨県で生まれました。昭和12年、陸軍の幹部候補生として226事件の反乱軍の鎮圧に参加しました。そして同じ年の7月に始まった日中戦争で昭和15年失明しました。その後、日本大学で心理学を専攻、大学院に進みました。戦後は山梨県立盲学校の初代校長を務め、昭和26年から48年まで国立東京視力障害センターの構成教官として中途失明者の自立のための指導に当たってきました。そして昭和51年、東京の四ツ谷に日本盲人職能開発センターを設立し、所長として現在まで失明者の職業的自立のために研究開発を進めてきています。またその間に順天堂大学眼科で中途失明者のカウンセリングを担当、東北大学で視覚血管学教室の講師を務めるなど幅広い活躍をしてきました。昭和51年から日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めています。それでは今日は松井さんのお話の第一回、昭和12年頃から20年にかけての体験について伺います。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。なお、これは平成4年10月8日日本盲人職能開発センターで収録しました。
私11月、まあ、立冬というんでしょうか、こういう上ではですね、まあ、冬の季節に入るわけですけども、先生の場合は今年は春から夏にかけて、
そうですね、
大変長い病院生活を過ごされたんですが、
そう、桜からね、もう新緑へ、そしてしかももうセミのね時期から今度もみじへと、今度はあれでしょう、もう金木犀のね、匂いで足を整えるようなね時にはね、長い間ついにね思わぬ病気してしまいましたね。
そうしますと最初入院なさったのは、
4月のね、16日ですね。
4月でございました
、ちょうど15日の日にね、夜ちょっと具合が悪くってね、そして16日に宮沢総司とのほら対談になっていたのでね、これはもう張ってどう行くんだって言ってね、うちで喧嘩したけれども、もうどうしようもなくってね、病院へ行ったところが黄疸が出てね、激しいのでね、これダメだというのでね、即時入院ということでね、それでずっと入院していたんですが、原因がね、急性肝炎なのか果たして何なのか分からなかったんですね。それでいろいろ検査に検査を重ねたらね、結局は胆のうと双胆管の結石だと、そういうことが分かりましてね、それでもうね双胆管に石がね6つも入ってるんだからね、もうこれはオペをやるよろかないねと、そういうことが決まりましたのでね、それで覚悟を決めて、ちょうど大阪大会をね日毛社長
と、
やるので ね、その準備があるからね、じゃあ帰させてもらって、一旦退院して、それから改めてね、また6月に大会が終わった後入院しますと、こういう約束でね、出させてもらったんですよ。ところが週刊の6月1日にね、 また急に痛みが始まりましてね、それでまた6月1日にね、再入院ということになりましてね、でついに6月の8日、オペを断行せざるを得ないということでね、やりました。
これはあれなんですか、その総胆管の石っていうのはある時は黙ってるんでしょうけども、動き出すとすごい痛みというふうに、
サイレントストーンって言いますかね、はい、あれ動かない時はね、いいらしいんですがね、動き出すとちょっと痛みがね、激しくなったりね、
脂が出ること痛
むね、そう本当にね、
なったことありますけれども
、でも第1回のね、オペは非常に順調にね、胆のうと除去ですね、で総胆管を切り開いて石を出してね、で、ま、全身麻酔3時間ぐらいでね済んだんですね、で非常に経過良かったんですよ、ところがね、私の場合はね、その長い間総胆管の結石がね災いして、そして総胆管から行く下へ流れていくね狭窄があったんですね、そうするともう流れが悪くなるでしょう、それで余儀なくね、もう一回オペをやらなきゃならんということでね、7月の8日ですか、1日ですね、もう1回目のねオペが終わってようやくね、
そうやっと元気にな
って、元気になってきたところにね、そこに今度8時間も全身麻酔でね大手術でしてね、これがちょっともう痛みつけられましたね、ですからもう本当に病院でね、3ヶ月半ですか、
そうですね、
もう点滴ばっかり、水いっぱいも飲めずにね、点滴だけのね生活でしたからね、非常にまあおかげさまで回復はしてきたけれど、やはり体力の消耗は激しいですね、
で9月の2日でございますか、退院なさいました
ね、9月3日にね、
3日にですか、
ようやくね、
そうそう、
いやいや今度のねオペだけは2度目にはね考えさせられましたね、
そうですか、
ちょっともう年齢も高いでしょ、そしてもう第1回目の手術でね、相当体力が衰えてるでしょ、それをねあえて断行するというので医師もね相当心配してくれましてね、配慮してくれたけれどね、やはり大変でしたね、ちょっとね、
もう
まあ果たしてもう一度帰れるのかなというのはね、そんなね弱気を起こすではないけれどね、いかにもね少子の世界といいますかね、道元じゃないけど、もう成果しか、その毎日がねその繰り返しでしたね、それはね医者も真剣になってくれた、看護婦も真剣になってくれた、家族もね真剣に、また同僚もみんなね励ましてくれたけれどね、もう一度立ち上がらなければなと思いながらもね、やっぱりなかなか容易じゃなかったですね、本当にねしばらくの間は考え込んだことがありますよ、自信を失ったことがありましたね、
まあ体重もね、そっちは申し訳ないですけど、すっかり先生見た目がなんか一回小さくなってしまったって感じがするんですけど、
もうね15キロ痩せましたからね、
15
キロったらね、まあちょうどもう退院して1ヶ月になりますね、ところがね全然増えないんですね、それでね医者に相談してみましたらね、やはりね長い間のね点滴生活やらね、そういうことで胃も小さくなってるし、消化器だけにね吸収の能力からいくとやっぱりね、そう簡単に太りませんよっていうね、また洋服作り直しなさいよっていうのでね、もう15キロを痩せちゃうとね、
もうズボンもブカブカで
ございます、ブカブカですよ、ですからねもう86も8もあったのがね、今度76でしょ、それでね、ですからね、でもちょうどいいじゃないですかって言われてますよ、
まあ体重を減らすってことはそれだけ心臓負担も少なくなります、
そう負担がね、
そういう意味じゃ大変いいことだとは思うんですけれども、いや本当に何度か先生の病院お見舞いに行ったんですけども、もう本当にお見舞い客の絶え間がなくて、
ね、いやもうね、入
って先生お疲れになるんじゃないかって気がしたから、
本当にね国内やはじめ海外からもね、いろいろ励ましをねいただく、それだけにね、これだけねやっぱり期待されていればね、心配させているだけにもう一度立ち上がらなければと、こんなところでねくじけてたまるかというのをね、ちょうど戦線時代を思い出しましたね、そう戦地でね、本当に生死の境をねさえも酔った時代、人間のギリギリの条件をね何回も味わってきてるでしょ、その頃のね体験がね初めて生きてきましたね、
戦争体験って先生は さっきの日中戦争で大陸で負傷なさったんですけども、
うん、
その前に昭和12年の
226
事件にも何か、
そうそう、そうそう、僕はね、もう本当にね、昭和のね、歴史のね、本当に生き字引みたいなもんですね。僕はね、1月10日に現役でね、そして入って幹部候補生の教育を受けてる時にね、2月の26日の事件でしょ、そしてそれがね、まあ私はね、連隊が甲府に入りましたからね。
あ、なるほど。
それでね、この直接反乱軍のね、と直接関係ないんですよ。ところが反乱軍がね、第一のね、連隊、第三連隊というね、東京の師団だということでね、それでその鎮圧のためにね、やられたんですね。それで僕は2月の26日のね、朝8時ごろね、幹部候補生の教育隊のね、訓練を受けてる最中にね、地起こしのナップが鳴り出しましてね、何すると思ったらね、もう服装は軍装に一装にしてね、父母の写真のみ持って出ろということでね、もう慌てててね、てんやわんやでね、その支度をして、そして、集まったんですね。そして、ね、軍隊の庭に集まったらね、もうご飯が炊かれて来るんですね。びっくりしちゃうわけ、そして何が何だか分からないんですよ。そこに、ね、深堀少佐っていうね、下士官兵に次ぐのあの文章を書いたね、これが僕たちの大隊長だったんですね。それが来てね、深堀隊はね、某方面に向かって進撃を開始する、続けるだけ続けってね、そうして軍までね飛び出したんですね。そして駅前行ったらね、さーっとね、もう実弾がトラックで運ばれてきましてね、そして実弾を120発全部ね、本物を渡されたわけね。そうかと思うとね、今度剣を ね、自由剣ですね、刃のついたのを全部渡されてね、そして交換しろと、ああ言って慌てる言ってね、停車場司令部ができましてね、それでもう列車に乗り込まれた、何が何だか全然分からないんですね。僕はたまたま連隊のね、司令部の方へね、司令係に命ぜられたのでね、それで本部との連絡に行ってみていると、何か東京に起きたらしいというのはね、もう我々はみんなこのまま満州にね、出動するんだなんていう騒ぎだったんですがね、ところがね、そうでなくって、ようやくね、軍用列車でね、臨時列車で新宿へ着いたら、もう人の子一匹いないんですね。それで新宿から信濃町へ降りろと、それで信濃町でね、停車したらね、右へ降りると危険だ、左へ降りろ、弾を込める、そこで弾をね、全部込めてね、そしたらちょうど幹部構成要員の30名がね、直ちに装甲車に分乗って、で装甲車に乗せられちゃってね、どこへ行くのか分からないんですよ。それでね、あの雪空の中をね、もう深い雪の中をね、ぐーっと回されて、ポンと下ろされたのが首相官邸の裏門。
ああ、なるほどなるほど。
そして僕は第一線のね、保証に立てられたんですね。
反乱軍との接点に立ったわけ
です。そうそうそうそう、そうしてね、裏門が何も分からないでしょ、首相官邸をね、立っていたところが、兵隊さん、あのお巡りさんがね、横で、兵隊さん弾持ってますかって、あ、持ってるよって言ったら、何発ありますか、120ありますったらね、あ、そうですか、ここは一体何だったら知らないですか、首相官邸です、初めて聞かれてね。そうしてね、もうその時はね、僕は怖かったですな。そして僕はね、1時間ね、その保証に立ってね、そして交代をする時にね、中行ってみたら驚いた、ね、もう彼らがね、やって首相官邸の中でね、もう血だらけですね、そしてもうドアにね、みんな銃剣の跡があったりね、それで地祭りにあげた後乾杯をしたんでしょうね。それでもう酒のね、素晴らしい大杯がいっぱい転がったりね、人だるが転がっている、その血と酒のね、匂いの何とも言えない気持ち、でその時にね、僕はね、ほっと今でももう、つい先日もね、思い出したんですがね、乾杯や空の青さに透き通りというね、句がありますね、冬のね、白い梅がね、青い空に透き通っている、ちょうどね、首相官邸の中にね、乾杯が咲いていたんですね。ああ、いいなね、思った瞬間にね、 自分たちが今何をしているのかというね、何か忘れない印象ですね。今でもね、本当に目の花を思うとね、ね、乾杯や空の青さに透き通ってね、非常にね、いい句だなと思いながらもね、こんな事件がありましたね。それがね、ずっともう神田さん終わって、首相官邸から今度は赤坂の区役所へ移ってね、そして彼らをどんどんどんどん引き上げていったでしょう。そして後楽へ戻ったでしょう。ね、後楽ってあの料理屋へ選挙してね、そしてあの安藤太陽はじめね、全員が白鉢巻きでね、陣取ったわけですよ。ところがね、また悪いところにね、僕なんかはね、その大戦部隊でね、僕はね、赤坂見附のね、あのバリケードを張ってね、28日のね、ずっと7日の夜ですね、一晩中でね、みんなで土のうを積んでね、そして今ある元赤坂見附跡地をね、あそこにね、バリケードを張ってね、そして機関銃やら銃を用意してね、向こうと向かい合ったんですね。こうしてね、銃を持ってね、向こうを見ると向こうの機関銃でね、それをもう鉢巻きした兵隊たちが目を真っ赤にしてね、泣きながらこっち向いてるでしょ。
こっち狙って
るわけね。そうそう。そして安藤隊はね、あの軍刀をして背中に紅衣専用なんていうね、旗を立ててね、劇を飛ばしてるでしょ。もうあの緊迫した気持ちというのはね、足もね、顔もガタガタガタガタガタガタガタ、何とも言えない緊張感ね。まあ、あんな緊張感はね、初めてですね。だから僕はね、2度3度戦線に立ってね、いろいろのもう激しい戦闘の中にあったけど、あんな緊張感っていうのはね、今だかってありませんでしたね。
実際に大陸での実戦よりも、
もう実戦の中ではね、もういろいろな思い出があります。本当にね、僕はね、やはりね、戦争なんていうのはね、本当にいけませんね、やっちゃいけませんね。本当に異常心理ですよ、戦場っていうのはね。本当にね、異常の心理状態であってね、だからね、あんな戦争はすべきでないな。僕はね、ある哲学者の言葉の中にね、人間には悪魔と魔性のね、菩薩か、魔性と菩薩のね、心があると、これはね、ギリギリの条件の中でね、本当に感じましたね。もう今日ね、いよいよ明日は死ななきゃならないという時になってね、その晩見ているとね、いろいろ変わりますね、人間がね。
そう、極限
にね、来るとね、そうするとね、思わぬことがいっぱいです。ね、お酒を飲んで目を真っ赤にしてね、そして女は朝に歩くのもね、いれば、そうかと思うと月を眺めてね、じっと考え込んでいるのもあるしね、そうかと思うと、もう2、3ページの本をね、引っ張り出してね、そしてそれをだとね、目視して読んでいるのとかね、あるいはね、もう小さな紙ピラにね、一生懸命で字を書いているのやらね、まあ人間ってこんなに変わってくるかな、もうね、あんなに浮かんで変わるのかなと思ってね、やはり人格の好奇ある発展っていうのはね、考えて、もうこれで最後だから美しく死んでいこうというのとね、あ、人間として死んでいくんだからやりたいけやっていこうとかね、いろいろな問題が現れてくるでしょう。それはね、本当に人間の姿をそのままに見られますね。それからもう一つはね、もう僕はもう菩薩とね、そして悪魔というのをね、感じるのはね、激しい戦争の中にあるとね、隣の戦友がね、弾がたくさんある、自分のがなくなったね、そうするとね、あいつ死んでくれれば、戦死してくれればあいつのもらえるとね、そういう気持ちやらね、もう水筒一滴の水がね、もう命の綱でしょ、そのね、水がね、水筒がガラガラになってくるとね、あ、彼のは少し残ってるな、あいつが死んだら俺がもらおう、
あの水で生きられると、
生きられるとね、そういうね、浅ましい気持ちが起きてくるんですよ。本当にね、これはね、人間っていうのはね、いやらしいなと思うね、醜いなと思うとね、また違うんですね。そう思ってるのはね、やはりその友達が倒れるでしょう。そうするとね、自分の水が一滴がね、自分の命のためだと思いながらね、ごっごっと飲ましちゃうんですね。口の中に無理してね、飲め、これを飲めってね、そしてあの激しい中でね、そうして自分のね、一滴の水をね、自分のことが後はどうなろうかなろうじゃないんですね。 そういう姿はね、もう本当に菩薩のようなね、神を見るような美しさですね、そういうことを感じますね。本当にね、やはり体験っていうのはね、いろいろなことがあるけれど、しかしやっぱり戦争はしちゃいけませんな。今ね、毎日どうですか、ねもう銃声が聞こえてるでしょ、はい、テレビでね、
はい、僕は
連続で ね、あんで怪我をしたりね、追われたりね、飢え死にしていく人もね、考えるとね、戦争はいけないなと思うんですね。つい先日もね、僕はやはりね、失明した当時からね、学生時代もそうだったけど、銀座の三松が好きでね、よく行ってたんですよ。で、あそこに行ってね、友達とよくお茶を飲むんですがね、その時にね、しんちゃん平和になったな、変わったな、銀座のこの日もね、街の明かりがこんなにね、その話が出た時にね、僕もそうだな、平和になったなと思ったけれどね、逆に一面ね、何を言うんだと、お前の目の中にはね、あの見苦しい戦争が消えていないはずじゃないかね、今は幻想だって、こういうふうなね、言い方がね、自分自身に出てくるんですね。本当にね、やはりね、今はね、戦争を知らない人たちばっかりでしょ。ところがね、戦争を体験した人にとってはね、夢を見てもね、必ず出てくるんですよね。そして今美しいね、町の日を見ていてもね、そこにね、虐げられているね、戦線でね、もう逃げ迷っているね、姿やらね、みんなオーバーラップしていきますね。だからね、やはり戦争はしてはいけないな、戦争だけはね、考えなきゃいけないなということを痛切に思いますね。戦争でね、非常にもう思い出もあって、思い出なんて言うと怒られるけどね、大陸のね、僕なんかもう本当にね、なんていうのかな、入力事件の師団処分ということでね、それでシベリア国境を送られたんですよ。もう5日間ね、汽車に乗りっぱなしでね、昇格を渡ってね、ツンドラ地帯を行くとね、もうエキゾチックな駅のね、素晴らしいところね、でいいところ来たなと思ってね、そうして行ったらね、向こうに4階建てのビルがある緑の丘の上にね、兵舎が建っている。そうしてね、綺麗な流れがあってね、しかも僕は蜃気楼っていうの初めて見たんですね。嬉しかったですよ。いいところに送られ込まれたなと思ってみたら、なんのそれはソ連の兵舎で ね、330メートル離れてね、そして私どもの駐屯地のね、部隊の馬仙山っていうね、貴族の兵馬小屋なんですよね。だからね、その日からね、もう明るいから毎日ね、向こうの騎兵集団がパーッとね、丘の上からね、その330メートルのアムールって黒竜湖へ流れ込んでくるね、さっと銃を向けるとまたひっくり返っていくと、越境事件が毎日ね、そんなことでね、もう
国境警備に
行った、警備と、それから討伐隊、挙げてもくれてもね、いろいろでしたよ。でもね、しかしね、そうした戦争の中にもね、ハヌマン州の赤かとしたね、あの夕日と拳銃の映画じゃないけど、素晴らしい満州のね、あの夕日、
そうですね、
もう今も目の中にね、浮いていきますね、空もね、もう大地もね、ものすごい素晴らしい夕日ですね、そしてね、僕は最初の時なんかの経験でね、5月頃このね、戦闘があってね、その戦闘の時はね、池どもね、お花畑、スズランやら紅ユリやらね、その中をね、踏みにじってね、そしてどんどんどんどん打ち合いを始めたでしょ。あんなふうな思い出やらね、それから他2度目の戦争ではね、ウースンから上海ね、あれじゃまた向こうは洋流の高爆たる大陸ですね、本当にね、素晴らしい大陸の中にね、いましたけど、ただ今思えばね、あの中国の明日大家族主義のね、みんな中に城壁のようなところに僕たちも随分入り込みましたけどね、いっぱい障害者がいたね、武道幕なんかで、もうね、やはり大家族主義だからね、今になってね、思い出しますよ。本当にね、あの人たちはどうなったかなと。そうするとね、我々が踏みにじったね、大陸のね、もう国敗れて参加ありというけれどね、本当に素晴らしいね、あの洋流のね、大陸や黄河の流れやらね、ヨスコの流れはね、悠久でしょうけれど、やはりもう本当に人たちのね、いじめられた あの痛みつけられた気持ちというのはね消えないでしょうね。だからね、
中田先生は昭和14年に負傷されて、うん、まあ、今は病院の庭で見た赤く咲くサルビアをの映像をされ
て、ね、そうそうそうそう、
ね、5月28日の午後、急に光が消えたって
ですね、そうそうそうそうそう、
こんなやっぱり突然パッと消えちゃうもん
ね。それはね、あのもう僕なんかのはね、ほとんどまあかなりね、爆走といいますか、その傷のね、方が治療によってねある程度ということはね、本来ならもう医者はもう分かっていたんでしょうね、ところがやはりね期待というものがありますね。で忍っていう石原忍ってね、もう世界的に有名なね眼科のお医者さんもいるし、やはりもう一縷の望みでね日本へ帰ればというね気持ちがあったわけでしょうね。そして全く目がなくなっていればともあれ、少なくともね光がぼんやりともあった、サルビアのね赤いのもほのかに見えるということになるとね、やはりもう一度夢よという気持ちがあるでしょう、奇跡を信じたいですね、ところがね、そういうのがねパッと消えたっていうね、それはねやはりかなり自分でもね自問自答しながら、そしてまた再び夢見てねいた、その夢見た中にね、あそこにも出て本の中にも書いてあったでしょ、あの軍刀をね、見えの見えないのにね打ち粉でね、僕の素晴らしい備前の軍刀があったんですよ、その軍刀をね毎日毎日ね手入れしてね、そして怪我をしないように、しかも錆びないようにねっていうのは自分の少なくとも気持ちがね、痛みつけられていかないようにね、ここに魂ありというようなね、ことでベッドでね長いのをね手入れしていた時代でしたからね、やっぱり若いその青年の夢だったんでしょうね、我々はその当時はねやっぱり戦争は戦争ね、もう宿命としてねやはり置かれた段階においては最善を尽くそうというね、そういう気持ちでしたからね。
26歳
ですからね、本当にね若い時はね盛り、やはり夢でしたね、でもある意味においてはいい青春だったんでしょうがね、また我が国なき青春と言いながらもね、戦争という体験だけはね、それはねある意味における人間の苦しみ苦難を超えていくね、寒さとそして上に立ち必ず打ち勝てるような人間ね、そういう体験はさせるべきだということがよく言われるけれどね、まあ我々が戦争なんていうことでねそう味わったじゃいけないわけですね。そうでなくして人間をね鍛えていくことは必要だと思いますがね、そういう点はあまりいい夢ではなかったでしょうね、
そしてその失明というその障害を受容するっていうか、ご自分の心の中にこう認めるまでに先生やっぱり随分悩まれたでしょうし、
そうですね、
天
神
を持ってくる、
そう、もう僕の手の中の顔にもねいろいろ書いてありますけれどね、やはり障害を受容していこうというね気持ちはねいつもね否定と肯定なんですね。
なるほど、
これはねもう我々はね、僕は目が見えなくて生きなきゃならないなとね、障害の情勢を判断してね思うんですよね。ところがそのね、あんなになってたまるもんか、失明なしてたまるもんかっていうね、すぐに否定するんですね、その否定と肯定がね常にねやはり自分の心の葛藤でしょうね。その葛藤の中にね、ただ自分だけでなくして学生時代のね友達が、軍人時代の同僚が、あるいはね家族が、知人が、いろいろな人たちがね周りにいるでしょう。その人からねとの人間的関係においてね、やはり障害者になってしまいたくないな、ね、そこでしょうね。だから来る友達が、なんじゃ見なくなっちゃったのかっていうのはね調子でね、そうすると何か本当にね同情をしてくれるようなね気持ちになる。だからねやはりいつも心の中に自分自身の障害の需要の葛藤と同時に社会との関連におけるね、社会的な人間としての立場における葛藤ね、そして家族なら家族にしてみればね、やはりこれだけの立派な病院にいて治療を受けているならね必ずやという期待があるでしょ。そうすると自分は諦めてもね、親兄弟ね諦めさせるにね 寂しいですね。ですからね、僕はね、もう親やら父やらね、母やらね、もうあの妹たちや弟やらね、来るにね、それに諦めさせる方の方が苦しくなった時代がありましたね。
そうでございましょうね。
自分でも諦めてもね。
それは今日の中途失明者の問題の中でも言えること
です、ね。言えるんですよ。
家族がまずそのご本人の命をどこまで重要するかということが。
そう、はい、だからね、やはり自分は一人だなというふうにね、思って、もう自分は自分で諦めたんだとね、こう思うけど、あの僕が中にも書いてあるあの花瓶に残った手のぬくもりというのがあったはずですね。ちょうど私が看護婦さんにね連れられて外に散歩に行った、帰ってきたら大きな私の枕元の花瓶にね花が生けてあった。そして彼女が僕がいないところに生けて、そして会わずに帰った。ところが花の香りもだけど花瓶に触ってみるとね、その花瓶に今書いて分かるの、手のぬくもりが残っているわけでしょ。あのぬくもりを感じた時にね、彼女でなくして、むしろあ、自分以外の人というね、ああこういう人たちに包まれているんだというね、それだけにね、障害の需要はやはり自分で進んで受けなければいけないな、そんなところにね、やはり自分の気持ちが持っていきましたね。
まあ、そこで先生は早速展示を覚えですね、展示だけじゃなしに、さらにそこで今度バイオリンを習ったりですね。
そう
そう、
これはね、もうバイオリンをやっていたりね、おこともねやったりね、あれはまあ私のやっぱり一番誰しも思うね、職業の問題と、それから失明した苦しみのね、そこから何か逃避じゃないけれど、やっぱり転換を図っていかなきゃね、どうもなりませんからね。私なんかはね、もう絵を描いたりね、写真撮ったりのが、それがね大きな趣味だったでしょ。ところがもうダメだということになってね、それで、バイオリンの先生が来てね、バイオリンを教えてくれたり、それからお琴をねっていうので、お琴もね自分で買ってきてね、あれ千鳥まで行きましたかね、それでやったけど、さてこれもどうしようかなっていうね、そのうちにギターやってマンドリンをやってね、でマンドリンだけはね最後まで残って、ちょうど14年の12月の23日かな、 NHK でね、ほら白衣の有志の諸情報放送なんて言ってね、松井新次郎の編曲なんていうのでね、放送したことがありますね。
マンドリンです
ね。マンドリンとね、ギターでね、ね、そんなこと。
有楽さんの舞台にも。
そう、あれはほら、あの、そうね、もうね、盲導犬を連れた時ですね。それでね、有楽さんの舞台でね、ちょうどあの頃ずいぶん演奏をね、して歩いて、婦人会なんかに慰問されるでしょう。そこへね、お礼にね、行ってね、マンドリンを弾いたりね、ちょうど、まあ、なんて言いますか、盲導犬を連れてね、一緒にね、行ってね、それで有楽座やらあちこちの婦人会の集まりでね、演奏なんしたことがありましたね。まあまあその頃になると少しはね気分も変わってきましたね。展示ももちろん覚えなきゃいけないね。そして展示だけでなくして、もっともっとやはり社会の中でね、ようやく生きていくという少しでもね道が見つかってきたんでしょうね。暗中模索の中でね、本当に暗中模索でしたね。だから当時の今でもまあ思い出の曲の中で、あのチャイコフスキーのね悲壮交響楽なんか、あれなんかはね、僕はね毛布引っかぶってね、そしてベッドの中で、あるいはね雨の降る日にね、誰もいない屋上の娯楽室のところへ行ってね、あの曲をかけながら一人でね、さめざめと泣きながらね考えさせられたもんですね。そういうふうな時の中でだんだんやはり濡れ髪を剥ぐように変わっていったんでしょうね。ただ当時の病院っていうのは今考えると理想的でしたよ。
理想的ね。
というようなあの障害をね受けて失明ということでね、フィジカルなね目を治そうということもさることながらね、やはり失明から来る心理的なね、そのプロセス負担をね、どう取り除いていくかというね、院内訓練というのがね、うまく行われてましたね。 それではね、展示教室もあったりね、それから音楽教室もあった、ハーモニカ教室もあったね、それから短歌もやったね、いろいろなことがねあって、演劇もやったりね、そして次々に暇を見つけて、もう進んではいかないけれども仕方なしにと言いながら、だんだんだんだん引きずられてね、そしてその中に飛び込んでいって、自分自身を見つめて、そしていつの間にか見えない障害を授与していく、ね、プロセスをね、はい、それはね、看護婦も努力されたでしょうし、病院側のね医長たちもそうだったでしょうね。ですからね、本当に暇なく患者たちがね、よく遊び、よく学び、よく治療をするっていうけど、治療をそっちのけになってね、やるような、そのある一定の時間が大事だっていうね、そこを上手にね持って、僕は院内訓練としてはね理想的だと思うんですよ。
当時そういうことができたと私はもう想像もしませんでした、
ね、そうでしょ。だからね、当時はね、筑波のね、今の筑波のね先生たちが展示を教えに来てくれたりね、卒業生がねボランティアでね展示を教えに来てくれたり、学部を持ってきてくれたりね、いろいろしましたがね、だからね、だんだんだんだん、そしてそれだけなくして、例えば筑波の盲学校へね運動会に招待されていくとかね、僕なんかも挨拶に行ったことがありますがね、そしていろいろ見せられるとかね、そういうふうなことでね、非常にその至れり尽くせりだったでしょうね。僕はその
中途失明者のリハビリにはですね、まず医者と、それから医者だけじゃなしに心理学者と、それからケースワーカーのようなですね社会復帰を唱える方の、その3つの輪が必要であるというふうに言われてますけども、当時やっぱりそれだけのものがちゃんとできてたんですね。
それはね、軍の病院の中でね、私なんかはまあまあ障害の授与がだんだんね始まっていく、その始まっていく中にね、やはりただ精神的に立ち上がることもだけれども、何か自立へのね手がかりがなきゃダメでしょ、ね、それでないと自信が持てないわけですね。それでね、例えば職業的な能力のねテストなんかされましてね、心理学者とケースワーカーですね、それから病院の援護係とね医者と、そうしてねチームを組みましてね、そして次々に、例えば僕なんかがねピアノの調律の試験を受けてね、能力検査をしてみて、あ、なるピアノの調律師になりたかったらしてあげられるよとかね、おことの先生にね紹介して、おことをやるならどこどこの先生につけてあげるよとか、みんな次々にねそういう能力をねうまくね考えて、そして開発していくと同時に本人のね希望を考えてねやっていくと。だからね、具体的にはね、松井委員会でちゃんと僕なんか作られたんですよ。そして僕のね能力を転送してね、そしていろいろな道を誘われたけれども、結局は僕は学級としてねもう一度大学に学んでみたいというふうなところにね、それならどうするかということをねずっと考えて、そして大学で学んだ後どこまでをっていうことをね、先の先までね計画を立ててくれてましてね、これはね僕だけでなくって、次々にねそういうことが行われてましたね。だから今失われてしまったけれど、僕がずっと病院を出てからね、そして、大学の方で研究をして、203名の途中で見えなくなった失明軍人のね、ずっと立ち上がっていくプロセスをね全部論文で仕上げてるんですよね。それはね、もうその人たちが病院からね、訓練が、院内訓練が終わって家庭に即返す人と、それから失明軍人寮へね移して訓練をする人、失明軍人寮から名教って言ってね、今の附属盲学校の師範部に通う人とか、音楽科に通う人とかね、それから失明軍人寮で生活訓練をして一般の企業の中にね、その委託訓練をねさせていくとかね、そういう方法をねずっとやってたんですね。でそれは何かというとね、当時は軍事保護員っていうのがありまして、ね、
軍事保護員、
そして軍事保護員っていうのがね、これは英国のセントダンスタンドのね中途失明者の訓練所のね、それをそのままに持ってきてね、そして小石川の久保町にね、 失明軍人寮というのを作ったんですね。これは宿舎でね、立派な宿舎でね、運動場からプールからね、全部ある音楽室からあってね、そこでね、生活訓練をしたんですね。だから我々剣道までさせられたことがあるわね。そうしてタイプを打ち、ピアノを習いね、して、そしてね、そこから今度、師範部でね、介護人っていうのでね、若い青年がね、そして師範部なら、附属盲学校の方の師範部の名教科っていうのへね、通っていくとか、あるいはピアノ調律師であればね、福島さんっていうのがいて、ちょうどお茶の水のね、分校に、音楽学校の分校でね、ピアノ調律ね、やるとかね。それでね、今度いろいろなところで、当時ですからね、録音車のフィルム巻きね、暗室内の、それから宮田自転車のね、アッセンブルですね、組み立て、それからビクターの蓄音機のね、組み立て、それからね、安立電機というね、会社の電話交換手ね、それから最高裁のセのタイプね、それからトヨタ、平塚のトヨタ昌平工場なんていうのがね、作られて、失明者のね、この職業の工場ですね、そこへみんな行ってね、旋盤やら何かどんどんやるようになったりね、それから砲兵工場で行ってね、弾丸詰めの仕上げようであるとかね、もうこれは実によくね、その他にまた無線をやったのなんかはね、台湾の気象台のね、無線技師になっていくとかね、それでね、
じゃあ当時
ずいぶんもう行ったんです、だからね、ずいぶん行ったんですよ。だから僕たちはね、その論文の研究のこともあったけれどね、やはり失明軍人の援護対策ということでね、それでなるべくあんまハリキューを日本のね、伝統的職種であるその仕事をね、侵食しちゃいけないと、ね、だから師範部になることはいいけれどもね、寛容してね、そして周りの目の見えなくなっている人たちのあんまり気をね、圧迫しないようにと。っていうのをほら、失明軍人だから、そして地方のね、その近所の人たちがお気の毒だなんていうことでね、治療に行ったじゃ困ると。そういうことでね、それはなるべく避けろということとね、それから保険であるとかね、保険のようなこと、外交ね、そういうことは避けなさいというふうなね、その代わりは新職業開拓というね、ことでて、それでね、大学へ行きたいものは大学へ行ってね、そして大学の道で学んで、次のね、道を考えたらというふうなことでね、そしてその援護の道というのがね、ただ、そういう措置が行われただけでなくって、委託訓練ね、失明軍人で失明軍人寮にいて、そして、例えば他の一つの職種を覚えようと思うと、その会社へね、委託しちゃうんですね。そして訓練を受けて、そして帰る時はね、今度国の方にはまたその県に指導専務職員っていうね、専門家がいましてね、でそれを受け取るんですね。だからね、例えば瓶図刀を作ろうというとね、その材料まで斡旋してあげたりね、みんなそういうことがね、一貫してやってたんですね。今のネットワークじゃないけどね、中心でね、
素晴らしい有機的な活動、
ね、そう有機的な活動でね、だから中央にはやはりね、軍事情報院の技師技手がいてね、そして各都道府県にはまたその指導専務職員っていうのがねいて、そして次々にね回されると、そうするとそれはね、すぐにもう経済的援助までね考えてあげられるというね、だから国の援助がね非常にあったということはね、よかったんでしょうね。
でもそのお話は何か突然消えちゃって今日伝わってませんですね。
これはね、だから僕はね、日本の障害者のね、視覚障害者、特に失明者のね、中等失明者の復讐の中で消された時間だと。
なるほど、消された時間
ね、だからね、軍の病院でもそうでしょ、13年からね始まってね、最初はまあ12年ぐらいからね、文理科大学の中に2人ぐらいの失明軍人が教育長はね、訓練を受けて、そして失明今度軍人が軍人寮が13年に作られてね、それから今の医療センターの中に専門病棟が作られてね、そして専門病棟の中で院内訓練が行われて、そして完全に院内訓練を終わったものはね、今度は失明軍人寮へ移して、そして次の自立を考えていこうと。
しかもいろんな新職業、
そう研究も行われ、実践もあったんですね。そして生活の安定をというねことがあって、 ったんですね。でそれはね非常にね良かったというのはやはり、まあ、軍の積極的なね軍事保護員という援護の機関があったから、まあその当時はね問題がねもちろん軍事には恩給もあったでしょ、
はい、
ね、障害の恩給が ね、そして失明軍人であればね、失明軍人であるとやはり戦勝奉公税だとかね、失明軍人の杖が贈られたね、陸軍大臣の杖があった、恩師の杖があった、恩師の時計をもらったとかね、そういうふうなことでね、例えば僕なんかはね、177かな、
はい、
日露戦争以外ね、177人もの白い杖、あの失明軍人の戦勝失明杖ですね、これはねフランスのね、失明軍人にマスコットとしてね、クリスマスに送った真っ赤な杖があるんですね。それと同じのを真似してはないけどね、ちょうど胸のねお乳の高さまであるロング剣ですね、そうしてね紫の房がついてね、それでもう欅のね真っ赤なね綺麗なもう杖でしたよ、はい、あら金のそして象牙のね先と石突きもついていてね、そして戦勝失明177、そして軍事保護員って書いてあるんですね、だからね僕が笑い話でね、僕が川崎にねちょうど家内がいて、それで遊びに行ったことがあってね、六号の土手を二人で散歩したことがあるんですね。そしたらお前さんに捕まったわけですよ、ね、連れてかれて交番へね、何言われたと思ったら、君抜いてみろ抜いてみろってこう言うんですよ。何を抜くんですかってね、仕込み杖抜けってこう言うんですよね。で僕はこうして杖を持ってるでしょ、そう軍事保護員っていうのが見てる、その上に戦勝失明はこういうふうに持ってるか分からないんですね、はい、それでお寺さんのか何かの仕込み杖っていうね、はい、当時流行ってる、
なるほどなるほど、
それだと思ってね、抜けって言うんですよ、抜けって言ったって、お前さんこれは違いますよっていうことでね、後で笑い話になってね、いい友達になりましたけどね、そういうふうなことをね立派に間違えられるよね、
それぐらい立派ないい、
そうそうそう、はい、それから陸軍大臣のね奉公杖なんていうのはね、金の飛びのついたね、ああ立派なもんでしたね、うん、それから恩師の杖なんかみんな御恩賞がついてるのにね、そんなふうなことでね、非常にねある意味ではね、これはほら国家のやはり戦争骨髄というね、
そういうことですね、
これはね嬉しいことであるけど、逆に考えるとね、戦争に駆り立てるためにね、傷ついてもこう見るぞと、そういうふうな、ね、ことでね、だから戦争こすりということであってね、本当に目的は悪いけれど、やった内容はね、
研究されたことと
そんなに
そ
のね、
それだけのコースが今日までね、
そうそうそう
継続してたら、
だから僕はねいつもね言うんですがね、例えば労働省の職業訓練の中でもね、もうどんどんどんどん委託を出してくださいと、民間企業へのね、それからね、この個別的な委員会をねやはり作るという形でね、英国なんか完全にやってるでしょ、特にね日本だって昔はね、あれこそからの委員会、まず委員会という形でね、いろいろな角度からねその人の自立を図っていったというねこともあるんだからと、そしてそれに必要な経費はどのようにしていけばねいいのかというね、経済的援助までね実にうまくやってくれてましたね、そういう点はね確かにね、これが終戦によってパッと消えちゃったでしょ、だからそれの中に盲導犬の一つなんかもそうですよね、あれももうドイツのようにね、盲導犬なんていうのはねやはり、必ず病院を出ていくときに一頭の盲導犬を失明軍人に渡して、そしてドイツではね失明軍人がみんなシーメンス・ジッケルスのあの工場へ通うのにね、盲導犬と一緒に通ってるのがありましたね、それと同じようにね日本でもね病院を出ていくときにはね、失明軍人にはね義眼は上げられても見える目は上げられないんだから、せめてねスイングアイ、目の代わりにね犬をあげましょうということでね、犬と一緒に出て行ってくれませんかということでね、考えたのが盲導犬のね導入だったんでしょうね、
これもドイツから投入したん
ですか、そうそうドイツからね、ドイツから来てね、もう本当に4頭の盲導犬をね、入れてくれて、その1頭私はルティっていうのをね、 メスでしたけどね、立派な盲導犬をもらってね、ああ胸を張って歩き出した時のね、嬉しかったことをね思い出しますね。今はもう考えると50年以上の歴史があるでしょ
う。そうです ね,
ね、日本の盲導犬事業は、日本の盲導犬事業はね非常に古いけれどね、それにしてはまだまだ父としてますわね。だからね、やはりその当時を考えるとね、やはりこの間も盲導犬の集まりの時にも行ったんですがね、厚生省の次官にもその話をしたんですが、やはり当時は盲導犬はみんな赤十字のマークをつけていたんですよ。救護犬という意味で。
ああ救護犬 ね,
ね、だから今盲導犬の標識をうんぬんだとかね、盲導犬がうんぬんだ、ペットだうんぬんだって言われるけどね、あそこに救護のね赤十字のマークついてるわね、そういう救護の働きがあるんだというね、それだけにね非常に理解もされたし、今の軍事本位じゃないけれど、当時は我々がねもう電車にもバスにもねみんな乗れたわけですね、失明軍人の持つ盲導犬はね。ところが戦後プタッと全てがね消えてしまって、いったようなことがありますね、
この道に生きて、日本盲人社会福祉施設協議会理事長松井慎二郎さんのお話の第1回、聞き手は川野くすみさんでした。ではこれでこの道に生きてを終わります。
JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組「この道に生きて」から、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りしています。明日はその2回目をお聞きいただきます。